どうもこんばんは。大魔王の入院ラジオ第4回目ということになりました。大魔王でございます。今日はね、ちょっと前回前々回とかよりもちょっと深い時間って言ってもまだ17時過ぎぐらいですけど、夕方なので結構この待合のところにも人がいないので、ちょっと大きめの声でも大丈夫かなと思って喋っております。いやまあ入院ラジオも4回目ということでね、もう長くなってまいりました。もうほぼほぼ1ヶ月、2月1日に入院いたしまして、今日で24日目、ということになってきております。24日、あのね、病院入って、まあ毎日こう散歩はしてるんですね、一応ね。で、今日は1時間ぐらい、昨日は3時間以上散歩をしまして、1万3000歩とか歩いて帰ってまいりましたけれども、いやー、運動はしてるんです。ただ家にも帰ってのはせんし、電車にもバスにもタクシーにも乗ってないですね。だ、歩いてるだけ。ちょっとね、テレビも見てないで世間からずれていっているわけですけれども、でもまあ快適に暮らしております。ちょっとね、多分家帰ってうだうだしたり仕事したりしてる時よりもストレスも軽減してるのか、体調も、悪くないので、 Facebook とかにね、3時間散歩してきたよなんて書くと、入院中にそんなに出かけて大丈夫なんですかとか書かれたりするんですが、むしろ運動しろって言われてるので、先週も言いましたがね、ちょっと痩せろと。で、金曜日にね、シミュレーションしてまいりました。手術室初めて入りましたよ、手術室。よくね、照明がぐるっといっぱいついた丸いやつをね、上に置いていて、そこに寝転んでどういうふうに寝転ばしたら手術がしやすいかっていう、まあ、なんせ130キロぐらいある体を回転させなければなりませんので。でもね、140キロぐらいあって、最近ずっと食欲が落ちてたので135ぐらいまで落ちてて、ここ入ったんですよね。で、その時からもう2月1日からダイエット食にしててくれたら、あと15キロぐらい落とせたという気がするんですが、まあなんとか5キロ落ちて今130を切ったところ。まあ、とりあえずね、ダイエットがどこまでいけるかわかんないですけれども、ちょっとだけでも痩せてたらいいかなと思うんですが、なんせね、いよいよですよ。いよいよ明日、明後日、26日に手術が決まりまして、その手術のシミュレーションもやって、話を聞いているところによると、手術時間が予想では12時間。12時間ですよ。12時間だと、ミクロの血死体もね、大きくなっちゃいますからね。12時間かけて一旦小さくなったのに大きくなってる、タイムリミット12時間かけて、手術をするそうです。まあ僕はその時は寝てるので、何されてるのか、何時間経ったのか、多分さっぱりわからない状況ではあると思うんですが、まあ多分朝から晩までになるんじゃないですかね。何時頃に手術が始まるかもまだ聞いてはいないんですが、まあシミュレーションで手術室入るとやっぱりちょっと憂鬱になるというか、1時間ぐらい寝かされて、この体位でどうですか、ここしんどくないですかとか言われてね、その時間が一番しんどかったです。で、ちょっと立ってトイレ行っていいですかって、トイレ立とうとしたらフラフラしてね、ここ最近ほとんどフラフラしなかったのに、やっぱり自分のモチベというか精神状況によるんだなという気がいたします。まあ、とりあえず26日の手術が無事終わって、来週はお風呂ラジオに戻っているのか、いや、まだもうしばらく入院しとかなきゃいけないから入院ラジオなのか、そもそもラジオなどは撮ってられる状況じゃないのか、ちょっと分かりませんけれども、まあそんな状況になっている、まだ入院ラジオ4回目続いておりますということで、大魔王の入院ラジオ、ここからスタートです。
大魔王
お風呂ラジオ。 さあそんなこんなでいよいよというメールテーマにしましたけれども、まさにいよいよ手術でございます。まあ去年の11月12月から体調を崩してて、1月に検査入って2月1日から入院して、もう仕事を最後にしたのがちょうど1ヶ月前になるのかな。ね、2月はまるまる仕事をすっ飛ばしてこうやって入院しているわけですけれども、いよいよ手術です。もう正直こっち入ったらすぐ手術かと思ってたので、1ヶ月まさかかかるとは思ってませんでしたけども、まあその手術がうまくいくかどうかだけです。僕にはもう努力のしようがないので、手術頑張ってくださいねなんていうことをね、 Facebook とかで書かれたりするんですが、まあ正直僕は頑張りようがないので、今ダイエット頑張ってるぐらいで、はい、でとりあえず麻酔かけられたらあとはもうお任せですよ。だって寝てんだから。とりあえずね、 ER とかでよく見るあの挿管ってやつですよ。喉にガーってつけて、あの気道確保してビャッと、で寝てる間にこうひっくり返して腫瘍が取ってね、目が覚めたら翌日とかになってるんでしょうね、きっとね。12時間かかる麻酔をして起きるのにどれぐらいかかるんでしょうね、手術終わってからね。どうなんでしょう、その辺がよくわからないですけれども、なんとなく目が覚めたら翌日の昼とかになってんじゃないかなという気がいたしておりますけれども、まあなんせね、手術どころか前にも言いましたけど入院そのものが今回初めてなので、もう勝手がわからない。だけど入院生活自体は快適に過ごせていますし、あの結構自由にさせていただいているので、あの痩せろ指令が出てしまってあれなんですけれども、まあ、手術さえ終われば基本的に糖尿で抑えられているわけでもないから、あとは何食ってもいいだろうということでね、手術が終わったら食いますよ。いやついでにダイエットしておけばいいんじゃないかという意見も終わりでしょうけど、ちょっとね、さすがにね、しんどくなってきた。1週間以上これダイエット食で間食も何もしない、コーヒーぐらいですよ、コーヒーと梅昆布茶だけ。梅昆布茶よく飲む。あのね、見舞いでね、差し入れで梅昆布茶差し入れてくれた人がいて、それもらってからね、結局ね、後で自分で3つ買いましたね。都合4つ目の、梅昆布茶を今飲んでおりますが、もう梅昆布茶ばっかり飲んでおります。お腹が空いたら梅昆布茶、炭酸水も飲むしコーヒーも飲みますけど、お腹が空いたら梅昆布茶、とりあえず梅昆布茶でなんとかごまかしているという状況に今のところなっております。まあとりあえず抜け出して焼肉行こうかなと思うぐらいの勢いではありますよ、手術さえ終われば。退院してなくてもね、周りに何かないかちょっと探しとこうと思って、カレー屋はねいくつかあるんです、ちょっと歩くんだけどね、うん、そのカレー屋ちょっと退院する前にも行きたいなとか思ったりとか、退院しちゃったらもう行きますよ、焼肉なのか焼き鳥なのか寿司なのか何かしら行きたいと思ってます。まあ今年の1月元旦1日にですね、もう死んでしまった捨ててしまった拾い上げた命だと思ってますので、とりあえずこれがちゃんと感知すれば本当に好きにいろいろ今までできなかったことも含めてやっていきたいと思ってますので、聞いている皆さんとかね、周りの仲間の皆さんにもご協力を仰ぐことがあろうかと思いますので、ぜひぜひ皆さん覚悟のほど、大魔王が急にこれやりたいあれやりたいって言い出すかもしれませんから、ぜひともよろしくお願いします。だけれども今までみたいに馬車馬のように働くんじゃなくて、休み休みだけれども、一つの光明に向かって何かをやれればいいかなと思っておりますので、ぜひお付き合いいただければ、まあ、とりあえず来週このお風呂ラジオ入院ラジオがどうなってるか分かりませんけれども、とりあえずその2日後の手術、まあ、とりあえずこれ公開されて翌日になると思いますけれども、手術うまくいくことを皆さん祈っていただければいいかなと思っております。はい、ということで この後いつもだと朗読のコーナーなんですが、昨日の土曜日にですね、ちょっとお見舞いが一人来まして、ゲストで喋りたいというご希望がございましたので、昨日のうちにゲストコーナーを収録済みでございますので、この後はそちらを聞いてください。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王の入院ラジオ、本日は朗読の時間をお休みいたしまして、急遽ゲストに来ていただきました。ゲストはこの方です。
はい、どうもです。お久しぶりです。元北大阪タイヤ中の人です。
元北大阪タイヤ中の人です。今は別のところの中の人やられてます。
別のところでやっております。
中の人をやってるわけじゃないです、
ね。じゃないですけどね。
別のところにいらっしゃいますけれども。お久しぶり
です。お久しぶりで。
で、会うの本当に久しぶりですよね。
本当辞める時以来ぐらいですよね。
1年ぐらいやってます。お見舞い来ていただきましてありがとうございます。
どうもどうもどうも。
お忙しいのに。
どうもどうも。
いやー、どうでっか。まあ、入院してる僕がどうでっかって聞くのもどうかと思うんですけど。
どうかと思うんですか。まあ、こっちはぼちぼちやってますね。
ぼちぼちやってますか。いやいや、まあね、なんか言うとマンホールの写真が上がってるだけという。
まあ、おかげでね、そういうふうなネタで会社でも有名になりつ
つ。いいじゃないですか。
もう、マンホールやダムや鉄塔や、言うても、いろんなネタで、
はいはいはい。
先輩らにいじられて、楽しんでもらってますけど。
最近、ダムカレーは不謹慎やとかいうわけのわからない気が出てきてますけど、どう思いますか？
あれもどうかと思いますけどね。
何にでも文句言わな気が済まん人っちゅうのはいいんやな、
必ずどこでもいますね。
いますね。
あれも結局しし、ね、地元の人らがね、自分たちの町おこしいうことで考えたもんやのに。
そうですよ。
だから、それをね、決壊するからとか。
だってあれ、決壊させてるわけじゃないから、あれ、放水じゃないですか。
放流してるイメージですからね。
しかもね、だんだん、こう、あれになってきて、真ん中に人参刺して、
そうそうそうそう、
人参抜いたら、ダーッとカレーが出てくるとか、
そうそうそう、
工夫までされてて、
そうそう
そ
う、
それでなんで文句言われなあかんのかがわからないです
よ、ね。地元おこしのためのものを不謹慎やというね。
いや、もうなんかね、なんか自分が嫌やなと思ったことっていうのは嫌やなと思っていいと思うんですよ。
うん、
いや、もうなんか結界みたいに見えて嫌やわは全然いいと思うんですよ。
うん、
それは SNS に発信したって構わないと思うんだけど、うん、それを不謹慎だからやめろとかいう論調になるのがわけがわかりますよね。
このご時世そういうふうなのが多いんでしょうね。
ほんまに、伊達店の喫煙がどうのこうのの昨日今日ぐらいで話題になってますけど、
うん、
皆困惑して悲しんでいます。その皆って誰なん？お前とあと何人なん？
そういう
教えてほしいわ。
そんなもんです。
うん、ね、不思議なこともあります。とりあえずね、こんな状態で入院してますけどね、こう、人に文句を言うより先に、まず自分で楽しもうという気持ちを忘れたらあかんと思うんですよ。
あ、それ大事ですね。
でしょ？
うん。
やっぱりこう、落ち込みがちじゃないですか。うん、やっぱり自分も病気やし。
うん、
でも、
そんな状態でもないのに文句しか言わん人が多すぎて。
はいはいはい。多いですね。
びっくりしますね。なんとかなりませんか、世の中。
なかなかね、そういう人が多いですし、でも、やっぱり楽しもうとする人も多いのも確か
に。そう、そうなんですよ。楽しむために生きていかんと。
うん。だから、うちの先輩なんかでも、まあ、僕がこんなん好き、あんなん好きや言ってるうちに、ラムに興味持ってくれた先輩もいて。
おー、へー。
最近ですね。バレット式とか、中空重力式とか言うて、おちゃんと勉強してはるやん、この人とか言う人が。
カード集めたりしてはるんですか？
あのね、カードは興味がないし、多分捨てちゃうんでっていうのがあって、でも、温泉行くのが好きやから、山道よく走るいうので、
で見に行って。
そのついでにちょっとダムって見かけたら止まってしまう癖がついてきたとかいう先輩も今。
あと、もう一歩ですよ。
もう一歩です。
もう一歩行ったらもう知らん間にファイル持ってはります。
だから、ね、あとマンホールに興味持ってくれてる先輩もいるし。
いいですね。
最初写真のフォルダ見てて何これとか言ってた人が、こんなんあってって写真撮ってきてますから。
いいですね。
やっぱでも楽しむ人も多いのも確かなんで、
ね。そう。いや、だからこうね、僕らでもネットラジオでも、もうネットラジオ始めようっていう人はほとんどいない中で僕もこんなに番組そうやってるじゃないですか。無理やりもあるし、面白そうやからやってみようっていうのもあるやろし。だからそういうのがもっとこう跳ねていけば、
そう。
文句言う人なんか駆逐できると思うんですけど、やっぱり言う人は言うんでね。
ね。まあ、そういう人らは、まあ、ほっとかなしゃあない。
まあまあ、そうです。うん。まあ、基本が無視でいいと思うんですけど、
ね。うん、もう楽しみたいいう人だけで集まってね、楽しんでいけばいいんですよね。
楽しんでいきたいなと思うんですよ。うん、だから、早う退院したいんですけどね。
まあ、早う良くなってください。
ほんまに。まあ、これ多分本編でも言いますけど、26日火曜日、
うん、
明日、今日土曜日なんで、うん、日月か3日後に手術があるんですけど、
うんうん、
まあだから手術がね、それはうまいこと言ってもう元通りにバーン戻れば一番いいんですけど、
うん、
どうなるか今のところわからないので、
うん、
うん、なんとも言えませんけど、まあとりあえずバンと戻るやろうと思っとかんとやってられませんので、うん、
まずはね本人の気持ち大事なんで、
そうですよ、うん、何、体でかすぎてね、手術台で僕の体をゴロッと回せるかのシミュレーションしましたよ、君。
大変や。
寝てくださいって手術室で、初めて入った手術室がシミュレーションって
。あれやったら僕フォークリフトとかクレーム動かせるって言うてもうたら。
フォークリフトで動かすほどの大きさはないです、さすがに。
お手伝いしに行きますけど。
もうとりあえず相撲取りかプロレスラー3人ぐらい連れてきてみてくれたらそれでいいと思うんですけどね。
なるほど。
なかなか大変そうでしたね、昨日やってみてね。それもね、でもね、まあ、2月1日から入院してて、
うん、
もうほぼ1ヶ月じゃないですか。
うん、
で、最初ずーっと僕は糖尿もなければ、特に他の健康被害も合併症も特に考えることがなさそうだったので、
はいはい、
ずっと普通食で、ダイエットしろとも言われず、
うん、
ずっと来たので、普通に飯食いながらね、間、間食もしてましたし、
うんうん、
正直言うと。
うん、
んで、つい一週間前に、手術、この体では大変そうやから、ダイエットしてくれって言って、一週間でどうやってダイエットするの？
今更って
感じ。正直ね、100キロ切ってくれ言われるんやけど、130キロ、一週間で30キロ落としたら僕死ぬっちゅう。
手術どこれあれ？
そう。いやもう、それ2月1日から言っといてくれたら、まあ少なくとも10は落とせたと思うんです
よ。もうちょっとね。
10以降は落とせたと思うのに、
うん、
その辺は考えてくれないというのがちょっとショックでした。
最初から言うといてよって、ね。
そう。で、ダイエット食になってもここのご飯美味しいので、
うん、
全然平気なんですよ、正直。
うん、
美味しくいただいてますし。で、言われてからは一切、何も持ってきてくれるな、言うてみんなに。なんか持っていこうか、行くで、言うときは、とりあえず羊羹って言ってたんですけど。とりあえず羊羹かまんじゅうお願いって言ってたんですけど。うちのおかんもたんまり持ってきて、
うん、
たんまり持ってきた日にダイエットしてください言われて、全部持って帰らしましたからね。持って帰って全部。
まあ、元気になってから食べてください。
そう。とりあえずね、元気になったら、とりあえず焼肉か、
うん、
焼き鳥か、
うん、
何がいいかなとか思ってるんですけどね。いや、とりあえずでも健康被害がないことは分かったので、うん、まあ痩せた方がいいには決まってるんでしょうけど、とりあえずその手術のために痩せろって言われてるだけなんで、うん、とりあえず手術終わったら飯食っていいはずなんですよ。
まあそういう理屈ですよね。
そう。手術終わったら普通食に戻してってよかったと思うぐらい。
うん。
まあでもね、ほんまにね、あの、今朝もなんかなんとか体の煮付けみたいな出ました、ね。こんなもうすぐ横山でね、もう街のど真ん中というより山じゃないですか。
うん、そうですよね。
もうほんま、近所に漁港あんのちゃうかないうぐらい魚がうまいんですよ。ここの飯。何が出てきてもサワラだろうがタイだろうがカレーだろうが何でもうまい魚が。
なるほど。
これもう絶対言うたら怒られるけど、おかんの飯より100倍うまいですからね。ほんまに。
でも、飯うまいのはええこって言って
たよ。飯うまいです。だから、あの、アルカアルカの三尾くんがね、
うん、
彼もちょっと、あの、体、心臓とか糖尿とかあって、で、糖尿あったり心臓もあるから、塩も糖分も抑えられた飯で入院しとったんですよ。
ああ、はいはいはい。
去年ぐらい。
うん、
ほんならもう、マジで、牢獄に入れられてんのちゃうかいう飯やったらしいです。で、僕は普通飯で、しかもここの飯めちゃめちゃうまい言うたら、うん、大魔王さんずるいわー言ってました。
そりゃそうなるでしょ。
でもちなみに一緒に働いてるディレクターの人が一遍来てくれて、
うん、
その人も心筋梗塞でここ運ばれたんですけど、
うん、
心筋梗塞やから塩分絶対取っちゃダメと。
あ、はいはいはい、
で僕ふりかけとか平気で使ってるんですけど、そういうのも絶対やめてくれって言ってて、うん、でもここの飯はうまかったって
言ってました。かなりのもん
ですね。ここのはまあマジうまい。もう次入るときはここ入りってみんなに。
なるほど。
どういうおすすめだ
か。もう下手すりゃ変な食堂よりうまいってい
う。いやいや、うまいうまい。本当にうまいです。ね、本当にうまい。で、量もね、やっぱりね、あの、慣れないから少なく感じるけど、
うん、
食べてみたらやっぱりそうでもないよね。
なぁ、
うん。でももう、朝、まあ、だいたい4時半、5時ぐらいに目が覚めるんですよ。何もすることないから。
うん、
ほんで、起きて、もぞもぞして、なんかまたね、アマゾンプライムビデオとか見て、
はいはい、
ほんなら8時にご飯が来て、
うん、
で、血圧測って、体温測って、で、今は、点滴があるので、
うん、
点滴9時ぐらいからやって11時ぐらいでしょ、
うん、
ほんならそんなことしていろいろ動画とかラジオとか見たり聞いたりしてると12時に飯が来るんですよ。飯食って、まあ、その間ちょっとリハビリ行ったりするんですよ、
うん、
飯食ってほんで昼からちょっとあのコーヒー買いにと、
うんうん、
あと炭酸水買いに行ってるんですよ。で、最近ちょっと足を伸ばして結構広範囲に散歩して帰ってきて、
うん、
また動画とか見てたら、
うん、
6時に飯が来るんですよ。
規則正しい生活やつ、ね、
超規則正しいし、揚げ膳生前やし。ほんまに。
素晴らしい。
それでいて、まあまあまあ一応その、この1週間できっちり体重は落ちてきてるんで、
うん、
3キロぐらい落ちました。
お
うん、ほら初めからやってたら10キロ落ちてた。
落ちてた。残念。
まあでもそんな感じです。まあ、とりあえず、どうやろな。また来週は入院ラジオやろな、きっと。と思ってますけど、まあ、ぼちぼち生還します。
と思って僕も早めにちょっと顔見とこう。
そうですね。とりあえず、多分中の人も、元中の人も、忙しいでしょうけど、またそのうち、
はい、
僕も完全復帰したら、
はい、
会期祝いでもしてください。
そうですね。
はい、どうもありがとう
ございます。ありがとうございます。
はい、また。
また。
大阪乗り継いで豊川駅のほど近く そこが北大阪だよ。 トラックタイヤも扱ってるプロのお店。 北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます。
ということでね、北大阪タイヤ中の人だった人です。ゲストは、はい、来ていただきまして、まあまあそうですね、まあ、病気がどうのとかいうことよりも、まあ、今時世間はいろいろありますが、まあ、楽しくやっていこうよということなのかなと思います。僕も中の人もそうですけども、面白いことを面白がる、面白がれることを面白くしていくことには長けてると思うので、皆さんもそういうふうに生きていただければ。できっと大魔王はこれ面白いと 思うに決まってると思うことをぜひご紹介いただければね、興味ないときはあっさり興味ないって言いますので、ぜひぜひ、お話しいただければなと思います。はい、ということで、メールの方とかもいただいておりますので、そちらから行っていきますが、大魔王さんいつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもです。やっぱり野球が好きなので、いよいよ球春到来ですね。あ、いよいよというテーマで言うと、いよいよ球春到来ということだ。じいちゃんの時代から3代ジャイアンツファンなので、毎年キャンプやオープン戦の時期は楽しみですと書いている今、石川理香の旦那野上がホームランを打たれました。いや、石川さんの旦那さんって巨人の人なんだ。投手陣が不安定ですね。不安ですね。それはさておき、いよいよ手術ですか。大魔王さん多分全身麻酔ですよね。不安かもしれませんが、結構終わってみるとこんなものかと思いますよ。起きた時に男のシンブルに管が入っていると思うので、起きた時に違和感があります。手術の成功を願っております。次の配信で大魔王さんの元気な声が聞きたいですと。いや、実はこの間血管カテーテルをやった時に、実は管はね、入れたんですよね。しかも起きてる状態で入れられたんでね、はい、起きてる状態で、あ、今回の手術も起きてる状態で入れるんじゃないかな。あ、ね、入れてることも、まあ、入れての違和感あって、ずっとおしっこしたいみたいな気持ちなんですけど、おしっこしたいんじゃないですよ。ずっと出てるんですよね、あれね。ずっと出ちゃって、で抜くのもね、めちゃくちゃ痛いって聞いた割にはそこまでじゃなかったんですけれども、何よりもね、抜いた後2日間くらいずっと痛いんですよね。おしっこするたびに燃えるように、実はおしっこが燃えてるんじゃないかと思うぐらい痛い。あれがちょっときつかったですけどね。まあ、その手術の後どうなるか分かりませんし、どの段階で入れるのかも聞いてませんので分かりませんけれどもね。まあ、僕は一応野球は横浜ベイスターズファンとなってますけれど、実はそうでもないというね。野球は応援してますよ。横浜も応援してるんだけど、まあ、太陽ホイールズファンだと公言しつつ、だけど野球そのものには特に興味がないっていう、そのね、ややこしいところがあるんですよ。野球の話するならベイスターズですけれども、別に野球そのものには興味がないので、あんまり話しても分かんないですよね。まあ、とりあえず巨人がいっぱい連れてったいろんなところのいい選手はみんな潰れればいいのにと思ってますね。もう潰れてくれたらいいなと思ってますが、まあまあまあ、それはまあまあいろいろありますよね。とりあえず横浜ファンとしてはね、村田とクルーンを潰された恨みは未だに持ってますからね。 どうでもいいか。どうでもよかったです。はい。はい、ということで続いて大魔王にいただいた質問箱の方も読んでいきたいと思いますが、全勝優勝した中部電力の中島せなちゃん、かわいいっすね。6号みたいに笑顔になると黒目だけになるところはいいんです。あと東京都協会の工藤楓ちゃんも今後狙い目。何これ、何の人、優勝したんですか。全勝優勝した、全勝優勝した中島せなちゃん、何の人、競技が書いてないから全然わかんないな。シンゴジラのいわゆる第五形態って言うんですか、あの尻尾から出ている、阿鼻叫喚の叫喚だな、叫喚するような人間みたいなのって何だと思いますか。さっきというかこの間見たんですけどね、第五形態っていうのは何、第五形態の最後のちゃんとしたゴジラの形のこと。尻尾から出ている共感してるような人間みたいなのって言いましたっけ。そうなの、小美人じゃないそれ。モスラの歌歌ってませんでしたか。いろいろなライブハウスに行くと思いますが、いいなと思った箱はどんな箱でしょうか。僕はスタッフさんが気持ちよく挨拶された時、いいライブハウスやなと思います。
いいこと言うな、
いいこと言いますね。あのライブハウスも規模がいろいろありますけれども、大きい小さいよりもそうですね、やっぱり見やすさかな。ステージの高さはすごく大事ですね。で僕最近で言うと、まあ、ルイードさんとか、大阪ルイードさんね、大阪ルイード、大阪ミューズさんとかよく行きますけど、やっぱりねステージが高いっていうのはでかいです。で大阪ミューズさんの系列で言うと、アベノにロックダウンっていう箱があるんですけれども、ここが非常に素晴らしい。ステージが非常に高いですし、で、まあ、アイドルライブなんかだとやっぱり特典会をやるじゃないですか。特典会やるスペースのロビーがめちゃくちゃ広いんですよ。だからすごくやりやすい、混乱がしにくい。やっぱり、まあ、もちろんね広さっていうのはいろいろありますけれども、あんまり広くないと人がいっぱい来るとね、やっぱり中で混乱するんですよ。僕らもそれで大失敗こういったことが何度もありますので、やっぱりねある程度のその辺のキャパの大きさ、その客席のキャパというよりも会場全体のキャパの大きさっていうのは必要になってくるなと思います。だからここ数年で行った中ではロックタウンが抜群かな、そんな気はいたしますが、はい。続いて頑張れ大魔王を一言、はい、頑張ります頑張ります。でも手術に関しては僕じゃなくて執刀医に頑張ってくださいと言っておきます。コスプレするなら何のキャラクター。昔ねコスプレやってましたね。昔やってたのは僕はガイアでしたね。ガイア、ガイアオルテガマッシュのガイアです。はい、黒い三連星ですね。一応ちょっと大きめの3人で、僕がガイアで他に2人オルテガマッシュもいましたよ。僕は完全にガイアです。ガイア用のねつなぎも多分家にまだあると思うけど、切れるかな、あれわかんないけど。死は幸福ですよ大魔王さん。うわーすげー、すごいな。死は幸福ですよ大魔王さん、なかなか哲学的なことを言いますね。死は幸福なのかな、死に向かうことが幸福っていうか、まあ死はゴールですからね。生きていて死ぬのは怖いけど、最終のゴールは死だから、すべてのものとかすべての人とか、その生きとし生けるものはすべてその死に向かうわけですよね。うん、それが無機物であってもね、壊れてしまうとかなくなってしまうとか、いわゆるその物質としての死を意味するのだとしたら、そっちに向かっていくので、そこに向かってゴールってゴールテープを切るっていうのは幸せなのかもという言い方できるのかもしれません。大魔王さんは元服に預かったことはありますか。元服に預かったこと、見て幸せだなと思うこと、うん、昔ね中学生ぐらいの時はね、あそこはパンチラが見える階段とかよく行きましたね。まあ、今考えるとパンツ見えたからなんやねんっていう部分があって、これ自体はいいとは思いませんけど、そういうことじゃないのかな、眼福って。 うん、いや見て幸せになるなっていうことだとすればそういうことなのかな。よく河原町とかね、新京国とかでね、あそこはよくパンツ見えるんだっていうところは友達同士で共有してました。はい、そういうことじゃない。最近はあんまり気にしないというか、もうたまにショッピングモール的なねところでもうパンツ丸見えで座ってる女子高生とか見たら逆に気持ち悪くなってきてね。あとフロアディレクターさんとかが股上の小さい、薄めのジーンズとか履いててしゃがみ込んでて、もうケツの割れ目とか見えてる時にもうイラッとしますね。逆にね、頼むから隠してくれという風になります。眼福っていう感じにはなりませんね。自慢と愚痴、ただ聞いてあげるだけなら自慢話の方がいいよね。ああそりゃそうですね。いや愚痴でも面白い愚痴ならいいけどね、自慢も愚痴もね一緒でね、喋り手がうまいかどうかにかかってるんですよね。うん、喋り手が下手だとどっちもイラッとしますけど、喋り手が上手な人の自慢話も愚痴も面白いですよ。やっぱり面白く聞かせてほしい。2チャンネル見たりする、今は5チャンネルっていうんですよね。基本は見ないですね。基本は見ないです。ちょっといろいろと調べ物してたらまとめサイトが出てきたりはするので、それを見たりしますけど、基本その5チャンネルとかのサイトわざわざ見に行ってそこで検索かけて見るっていうことはほとんどないですね。その昔大魔王とかアイドリング推しメンラジオとかそういうのでいろいろと検索してると出てきたりしたので、そういうのは見てたりはしましたけど、まあ見て幸せなことはほぼほぼないので、あまり近寄らないようにはしています。だからその自分のエゴサなんかは特にそうですけど、エゴサじゃなくてもそうですね、むきみの5チャンネルサイトを見に行ったりすることはほとんどないですね。まとめはたまに見ますよ、はい、まあ、そんな感じでいろいろと質問箱も多岐にわたってね、答えやすいのも答えにくいのもとりあえず答えておきましたが、さあまあとりあえずそんな感じで、2日後には手術になっております。とりあえず、まあ、全力で応援しといてどうなるか知りませんけど、まあ、本当によくね深夜バス乗って東京とか行くときに気をつけて行きやおかんに言われたりしますが、自分では気をつけようがないので運転手さんに言っとくわって言うんですけど、本当に一緒でね、難しい手術になるのかどうかも僕には分かんないわけで、もうお任せするしかないわけですよ。ブラックジャックでもないし、ブラックジャックでもないしね、ドクターキリコでもないのでね、だから自分で開けれるわけでも触れるわけでもないから、とりあえずお任せしてそれが成功を導いていただける方向に、成功を導いていただけるように努力していただけるとは信じているので、それ待つしかないですね。はい、待って待って、成功してたら来週もまたラジオやってることでしょう。はい、まあそんな感じでございます。とりあえずちゃんと生還することができたらきっとしっかりと面白く楽しく生きていくことを誓っておきます。ここでね、はい、やりますよ、きっとやります。はい、ということで大魔王の入院ラジオもとうとう4回目、果たして来週はどうなるのか、その辺も期待と不安といろいろ思いながら待っておいてください。ということでお相手は大魔王でございました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。